ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんばんは。今日はですね、ちょっといろいろ昼に仕事があったわけじゃないんですけども、夜になりまして、どうしてもやっぱり録音してから眠りたいと思いましてですね、夜になりました。今日はですね、批判より前進ということで、まあ私ですね、人の批判をするよりか前進だと、こういうことがいいと、こういうふうにやろうと、まあ言うことが本来好きなんですけどね、いろいろ自分の発言を見てみますと、結構人を批判してるんですよ。で、この人を批判するときね、僕の友人の非常に高名な弁護士がいるんですけど、その人からね、注意、今から40年ぐらい前にですね、注意されたんですね。彼とは小学校、中学校、高等学校、大学と、ずっと一緒だったもんですから、まあ、すごく親しくしてたわけですね。で、彼が私に言ったのはですね、人を非難してもいいと。だけども相手が自分より弱い、立場が弱い人は批判しちゃいけないと。それはね、法律的にはいいかもしれないけど、やっぱり人間としてやっちゃいけない。だから自分よりが強い人と言ってもね、個人はできるだけ避けた方がいいと。まず一番いいのは団体だと。政府とかですね、財務省とかですね、東京大学とか NHK とか、そういうのは積極的に批判していいと。それから、それに相当するぐらい偉い人ですね。首相とかですね、東大総長とか、まあ、経団連の会長とかですね。まあ、そういった人たちは、団体とほとんど一緒だから批判していいと。いうことで僕はですね、それはずっと貫いておりまして、で、今度考えたんですよ。だけど、それでもね、人の批判をするよりかは、前進的なことをやると。では、世の中で間違ってることを指摘する、特に科学ですね。それをどうするかっていう問題を今日考えたんですよ、実は。例えば、典型的には、小池都知事なんですね。小池都知事ってのは僕は、環境を大切にするっていう考え方は別に構わないんですけど、それやってること全部無茶苦茶なんですよ。もう本当に科学、まあ ABC も分かってないんじゃないかなと思ってるわけですね。環境っていう問題はですね、やっぱり技術問題が多いんですよ。リサイクルにしても、温暖化にしてもですね、ダイオキシンにしてもですね。みんな技術問題なんですよ。ですから技術的な根拠がないとね、やっぱり環境大臣とか東京都知事なんかになるとまずいわけですね。それで、例えば、電気自動車、2030年には東京都を走る自動車は、電気自動車以外認めないと、こう、小池さん言ったんですよ。その時僕随分反論したんですね。それはネクタイをしてクールビズとか言ってですね、あの時に、ネクタイをするとですね、どうのこうのとありまして、その計算が早稲田大学の教授があったんですけども、僕それをずっと見ましたらね、まあちょっとね、きちっとした計算とは言えないもんだったんですね。まあそういうことを批判をずっとしてきました。手っ取り早いから小池都知事は何にもわかんないんだ、なんて言って批判しました。相手が都知事だからもいいだろうと思いましてね。ただ、この今年のね、新春になりまして、もう一回考えてみようと。ね。本当に人を批判しなきゃいけないかっていうことですね。で、具体例を一つ言いますと、最近、また小池さんが変なこと言ったんですよ。水素エネルギーを使うって。ね。東京都の方針としてですよ。なんで東京都が温暖化になんか力を注がなきゃいけないのかわかりません。名古屋はね、河村さんだったんで、ちゃんと合理的に聞いてくれましたし、もちろん市長だけじゃなくて、環境局長なんかもちゃんと聞いてくれました。名古屋市民が CO2 を出しても、偏西風でですね、すぐ伊勢湾に行っちゃうんですよ。で、伊勢湾っていうのは、CO2 の溶解度がすごく低いもんですから、しかも CO2 っていうのは空気の比重 28.5、これ分子量ですけど、気体ですからそれでいいんですけどね。CO244 ですから、伊勢湾に出るまでには混ざらないんですよ。ですから割合効率よく、海水に吸収してしまうんですね。そうするともちろん魚の原料は、CO2 ですから。CO2 以外に魚の体ってできませんからね。ですから、伊勢湾の魚が取れると。 それで環境局長にですね、名古屋市の市民税っていうのは、名古屋市に市民に関係ないことでも支出できるんですかって言ったら、いや、それはできませんとちゃんとお答えになりましたね。したがって、そのままですね、名古屋は CO2 の削減っていうのをやっておりませんでした。しかし、それはですね、ある程度市長さんとか局長さんとか担当の部長さんあたりがね、普通の科学の話が理解できないとダメなんですよね。そこ小学校の知識ですとダメなんですよ。で、まあ、小池さんの今までを見るとずっとそうなもんですから、ついつい小池さん、小池さんになっちゃうんですが、今度から違おうと思ってます。もう小池さんやめてね、東京都は水素エネルギーを使って CO2 は出さないようにするという方向らしいけれども、地球には水素ってないんですよ、もう。エネルギーとして使える水素っていうのは実質上ないんです。どうしてないかっていうと、地球が小さいからなんですよ。これでっかい話なんですよ。要するに地球の大きさが小さいもんですから、どうしても地球から外に宇宙に出ていくのにですね、脱出速度って言うんですけども、それがですね、水素とかヘリウムっていうのは軽い元素はですね、もう宇宙に飛んでっちゃうんですよ。木星なんかはですね、水素がいっぱいあるんですよ。あれもう全然地球と大きさ違いますから。で、そういうことで、まあもちろん太陽なんていうのは水素とヘリウムで動いてますからね。星が大きくなれば水素とかヘリウムは、その星にあるんですけどね。地球ぐらいですともうなくなっちゃうんですよ。だからまあ地球ができた時にはですね、まあ水素とかヘリウムもあったと思うんですけども、もう今やないんです。で、じゃあ水素があるのはどこっていうとですね、まあ簡単に言えばですよ。水の中と、それから、まあ石油、天然ガス、なんていうところにあるんですね。で、水の中にある水素っていうのは、まあ皆さんよく知ってる H2O でできてるんです。酸素と結合してますね。この結合はものすごく強いんですよ。ですから、水から水素を取ると、まあ、簡単に言うとですね、5倍から10倍のエネルギーをかけて取って、その水素をエネルギーにとして使っても1しか使えないので、結局大赤字。だから水素エネルギーは使えないんですね。じゃあ、天然ガスとか石油から取ったらいいじゃないか。その時は CH2、今度はね、H2O、水は H2O ですよね。水素が2つと酸素。それに対して石油はまあ簡単に言うと CH2 なんですね。カーボン、炭素が一つに H2 が二つ。そうすると、CH2 から抜くのもね、やっぱりまあ2倍か3倍ぐらいかかるんですけど、まあ水よりかいいんですよ、エネルギー的には。だけども、水の場合は酸素が残るだけですからまあいいんですけど、H2O から H を取ればね、水素の H を取れば O だけですから酸素になるわけですね。だからまだいいんですけど、天然ガスとか、それから石油から取ろうと思うと H2 水素を抜くと残りが炭素なんですよ。じゃあその水素をエネルギーとして使うんだったら最初から C が入った CH2 で使った方がずっとエネルギー効率は高いんですね。同じ炭素が出ちゃいしまいますから。その炭素どっかにしまったらそれはもう全然資源が足りなくなってしまいます。だからまあ僕がそこにいたらね、都の行政にいたら、それはね、知事さんに、ところで知事さん、その水素はどっから手に入れるんでしょうかと、まあこう聞きますよ。実はですね、ある国立大学で僕は博士課程ね、ドクターのね、入学の先生をしてました。診察先生。その時にですね、またこれも超一流の国立大学の大学院を出た人が受験してきましてね、これで自分は水素エネルギーやりたいんだ、っていうふうに、行動諮問で言いましたね。で、私がですね、いや、それは君が考えることは大変で結構だけど、その君が今言ってる水素エネルギーの水素はどこから取るんですかってこう聞いたんですよ。まあ、そういう口頭諮問はね、ちゃんと先生と試験官と受験生であってもね、やっぱり人間対人間ですから、やっぱりちゃんと丁寧に聞くんですけどね。そしてそれが合理的であればもちろん認めるわけですね。そしたら彼は立ち止まっちゃって、まあ真面目な人でしたから、答えられなかったんですね。世の中が水素エネルギーがいい、水素エネルギーがいいって言うから、自分は水素エネルギーの研究をしたいと思った。それは別に構いません。全然。だけども水素が地球上にないんでね。その時私は木星でやりたいと思いますって言ったら、一応筋は通ってたかもしれません。まあその時に私がどう考えるかですけどね。 別にその学生をそのために、落第させたってこともありません。まあ、いろいろ他のことも全部加味して、まあ、その人がちゃんとした研究者としてですね、国立大学の、ドクターになるって言ったらかなり国のお金も使えますから、やっぱそういう責任上ですね、まあ、そういうふうに国立大学で研究しても日本のためになるという人をね、やっぱり選ばなきゃいけません。まあ、そういうこともありましてね、普通の科学者と科学者の間ではですね、いや、どうするんですかって聞いただけで終わりになってしまうような滑稽な話なんですよ。それが東京都知事ともあるものが言うもんですから、ついつい小池さんって言いたくなっちゃうんですが、僕はこれからやめようと思ってます、それを。小池都知事とか絶対言わずに、東京都では水素エネルギーをこれから使っていくと言ってますが、水素は地球上にありません。これで説明した方がね、もしかしたらね、小池さんの名前出すよりか前進的かなと思いましたね。ええ。で、まあ私は癖がありますから、どうしてもこれからこのひばりクラブでついつい人の名前を出してしまうかもしれませんが、NHK は出していいかもしれませんね。NHK を批判するときは、受信料を国民から取っている放送局はダメですと。まあこういうふうに言ってもいいですね。名前を出さない、出す必要はありませんからね。それからですね、もう一つは、他人に影響が少ないものをあまり厳しく批判はしたくない。これは前から僕はそうしてるんですね。一番最近のことは、例えば、不倫とかそういうやつですね。いや、これもね、難しいですよ。もちろん、全体としてはいいことじゃないんですよ。もちろんいいことじゃないんですが、お互いに了解してるっていう場合もあるんですね。お互いに了解してるっていう場合もあるんです。で、その場合にどういうかっていうことはちょっと考えなきゃいけないんですね。夫婦間のことですから、ご夫婦も承認してると。それから相手の不倫の相手の女の人も承認してると。いや、僕は実際そういうケースがあったんですよ。ちょっとそういう不倫がありましたからね。僕はちょっとそれ適当じゃないんですか。その人公人だったんですよね。公人。ね。まあ言ってみれば国会議員だったんです。ですから僕が、ちょっと国会議員がね、不倫っていうのはまずいじゃないですかって言ったらね、家内が了解してますって言ってました。その場合はどうするかと思って黙ってたわけですけどね。まあ、この他人への影響が少ないものについて、自分の考えと違うから、厳しくその人を批判するっていうのもやめようかと思っております。ええ、やめようかと。本当に悪いものね。別に他人への影響は少なくない。例えば嘘。嘘なんていうのはものすごく大きいですからね。嘘が一番大きいかもしれませんね。影響としては。嘘をつくとかですね。まあ人のものを取るとか当たり前ですけど、人に暴行を加えるともちろんもっと当たり前ですけどね。まあそういうことはまあ嘘なんかがちょうどあれでしょうね。他人への影響が大きい。だから厳しくやっぱり批判しなければいけないと思いますね。ということで今年はですね、人の名前はもう極力出さない。まあ、そうですね、首相なんていうのはやっぱり名前が出てしまうかもしれません。だけどその他はできるだけ出さないようにして、まあ、事実でもって話をするというふうに私も、僕もそうするとこに書いたんですよ。僕もそうしたい。ね。その方が、日本が良くなると思います。人の名前を出してその人をなんかダメにしてもね、何の意味もないですから。やっぱり一人の人をダメにするよりか、やっぱり日本全体が発展して幸福になることが大切ですからね。まあ、そういう意味で、できるだけ個人の批判とかそういうのを避けて、事実をもってこのブログもやっていきたい。で、まあ僕がそういうことで頑張ってやってね、そして人の名前を出さずに、もしも悪いことをなくしていければですね、いいと。まあどうしても小泉進次郎さん、なんであんなことわかんないで、プラスチックが石油からできるってわからないで、環境大臣がなんか規制してできるの？とか言ってね、言ってましたけど、これから小泉進次郎は言わないと。ね。それで、やっぱり環境大臣というのは、やはりプラスチックを規制するときは、プラスチックが石油からできるということは知らなきゃいけない。で、プラスチックの成分というのはほとんど魚と同じですから。魚の油ってあれプラスチックですからね。それが海水中でこれだけ多く毎年毎年死んで、 海底に沈んでるのに、なんでマイクロ魚の油なんていうのがないのかということをきちっとこれから説明したいというふうに思ってます。亀の鼻にストローが入る。だからストローを気にするんだ。亀の鼻には、自然にはストローは入りません。人間の手で強引に入れないと、亀の鼻にはストローは入りません。その証拠に、その世界中を回った亀の鼻からは血が出てました。血が出るぐらいで、ストローが自然と亀の鼻に入ることはありません。あれはもう犯人も分かっております。これやった人も分かっておりますよね。しかしそれを今のマスコミですから、今のマスコミっていいのかな？マスコミを批判するとき、オールドメディアとかマスコミとかいうことを批判していいかどうか。まあそういう報道はいけないっていうんですかね。まあいろいろ考えます。私も今日を今日はマスのうちが終わったときですけども、一応私も決意をして、人の名前を出さず、できれば組織の名前も出さず、大臣の名前を出さずに、事実だけをきちっと指摘する。そういうことに心がけたい。それから、いくら人が関心を持っても、本人たちの問題だという場合は、滅多なことがなければ、やはりこれも名前を出さないということで、僕はやってみようと思っています。世の中がどうでもいいんですけども、私はそれで、日本にとって何が大切かと。まあいうことをやってみたいと思いますので、どうぞご協力をお願いいたします。ちょっと自信がないもんですから。